こんにちは。いやあなたが共有してくださった資料読み込みましたけど、筋肉の進化ってなんか想像以上に壮大な話なんですね。
そうなんです。
普段何気なく使ってるこの体がまさかそんなルーツを持ってるなんてちょっと驚きでした。
今回はですね、その筋肉が、例えば単純な生物のこう消化管を動かす仕組みからですね、どうやって私たちみたいに複雑な動きができるシステムに進化したのか、その、驚きの道のりをたどってみようかと。これがまた首のこりとか腰痛といった現代人特有の悩みにも実はつながってくる話なんですよ。
それはすごく興味深いですね。じゃあまず最初の疑問なんですけど、私たちの筋肉っていきなり動かすぞって思って動かせたわけじゃないんですよね、資料によると。
まさにおっしゃる通りです。初期の単純な生物、例えばナメクジョウとかアユのを考えてみてください。
はい。
彼らはまず食べ物を消化管で送る、そのための筋肉を発達させたんですね。これは自分の意思とは関係なく、自律神経系がコントロールする平滑筋。
自律神経、なるほど。
私たちの内臓なんかと基本は同じです。手とか足を意のままに動かす、いわゆる随意筋っていうのはもっとずっと後の時代の発達なんです。
じゃあ、もともとは内臓を動かす筋肉が先にあって、それが手足を動かす筋肉にみたいなことですか？あの資料にあったヒドラの例が、あれが原型？
そうなんです、その通りなんです。ヒドラのような生物は筒状の体の内側に輪っか状の筋肉、腕僧筋ですね、それと外側に縦方向の筋肉、短僧筋、これを持ってるんです。
ふむふむ。
でこれが神経からの信号でこう収縮して食べ物を押し出す、前動運動ですね。
はい。
で驚くべきことに、これが私たちの腸の基本的な構造とほぼ同じで、筋肉活動のまさにご先祖様といえるような動きなんです。
なるほど。消化と移動がある意味一体だったんですね。
そういうことになりますね。
そこからどうやって魚みたいにダイナミックに動けるようになったんでしょう。資料にあったウナギとマグロの違い、あれは面白かったです。
動きの進化で一つ大きな転換点になったのが、ヒレのようないわゆる付属肢の獲得ですね。
付属肢、はい。
ちょっと考えてみてください。ウナギは体全体をヘビみたいにこうくねらせて泳ぎますよね。
そうですね。
でもマグロは体をほとんど固めたまま、強力な尾びれだけで水を蹴って進む。
確かに全然違いますね。
つまりヒレのような付属肢が推進力を生み出す、その役割を担うようになると、体自体は移動のためにそんなに大きく動く必要がなくなるわけです。
なるほど。
これでエネルギー効率が、劇的に向上したと考えられます。
体幹の役割が変わったと。それはじゃあ陸に上がってからもその傾向は続いたんですか？重力があるとまた話が違いそうですけど。
いいところに気づきましたね。陸上では体を支えてさらに効率的に移動するためにまた別の進化が必要でした。
はい。
波打つような動きに適したこう節に分かれた筋肉じゃなくて、哺乳類に見られるような関節をまたいで体を大きく曲げたり伸ばしたりできるシート状の筋肉、これが発達したんです。
シート状ですか？
そして体をこう安定させる内部の強力なベルトともいえるような胸腰筋膜といった筋膜組織ですね。これが地面からの衝撃を吸収したり姿勢を保つ上で非常に重要になったんです。
なるほど。内部のベルト、それは分かりやすいですね。でここからがいよいよ私たち人間の話ですよね。資料によると、そのライフスタイルが筋肉のタイプにまで影響を与えたっていうのは、これはかなり驚きでした。
そうなんです。私たちの体っていうのは基本的に長距離を効率よく走る、狩猟採集生活に適応してきたと考えられています。
はいはい。
アキレス腱のような長い腱はバネのようにエネルギーを蓄えて効率的なランニングを助けるんですね。ところが例えば寒冷地などで農耕が始まると状況が変わってきます。
ほう。
重いものをこうゆっくり運ぶような作業では、瞬発力よりも持続的に力を出せる筋肉、 つまり腱が相対的に短くて筋肉そのものが太い体の方が有利になる場合があります。
あー、なるほど。
環境が求める能力に応じて体が選ばれていったと、まあそういうわけです。選択圧ですね。
環境が体つきを選んだ、それが選択圧。資料ではそうした進化的な背景が現代のスポーツで見られる特定の身体的な傾向、例えば人種による違いとかにもつながる可能性が指摘されていましたね。
ええ、まあこれはあくまで進化的な適応の傾向の話であって、非常にデリケートな部分ではありますが、研究によれば例えば狩猟採集の歴史が長いとされる地域の人々にはバネのような剣を持つ体型が、一方で農耕の歴史が長い地域の人々には筋量の多い体型が見られる傾向があるとされています。
へえ。
これがもしかしたらスポーツのパフォーマンス差の一因になっている可能性が考えられるということですね。ライフスタイルがいかに深く私たちの体に刻まれているかということの、まあ、一つの表れかもしれません。
進化って本当にダイナミックというか奥深いですね。となると現代の私たち、特に腰痛に悩む人が多いっていうのは、これはどう考えればいいんでしょう。資料では進化の過程で背中が弱くなったわけではないとありましたけど。
ええ、おっしゃる通りなんです。問題は弱い背中を私たちが与えられたということではないんですね。
はい、
むしろ逆で、私たちの体幹っていうのは活動することを前提とした非常に洗練されたシステムとして進化してきたわけです。先ほどの内部のベルトの話のように。しかし現代の特に座りがちな生活では、その素晴らしいシステムが十分に活用されていない。せっかくの高機能なベルトを日常ではほとんど使わずに、結果として自分の体を支えることさえまあ難しくなってきているのかもしれない。そういうふうに言えるでしょうね。
いやー、耳が痛い話です。進化の設計と現代生活の間になんかズレが生じてるわけですね。
そういう見方ができますね。
まとめると、私たちの筋肉の旅っていうのは、内臓を動かす付随因の単純な収縮から始まって、ヒレや四肢といった付属肢の発達で体幹の役割が変わり、さらには祖先の生活様式によって筋肉の特性までもが形作られてきたと、そういう壮大な物語なんですね。
ええ、そういうことです。ですから単に今の体の仕組みはどうなっているかを知るだけじゃなくて、なぜそうなっているのかをこの進化というレンズを通して理解することで、普段の運動とか健康に対する考え方っていうのもまた少し変わってくるんじゃないかなと思います。
深いですね、本当に。さて最後に、これを聞いているあなたへの問いかけです。私たちの体が持つこの、まあ、長大な進化の記憶、それと現代のライフスタイルとの間にあるギャップ、もし私たちがもっと進化的な体の使い方、祖先がしてきたような動きのパターンを意識的に日常に取り戻そうとしたら、それは私たちの健康や日々の体の感覚にどんな変化をもたらす可能性があるでしょうか。ぜひ少し考えてみてください。
考えてみる価値はあると思います。
それではまた次回お会いしましょう。